それでは今朝の説教くすぶる闘神と題して新井先生より御言葉を取り次ぎをいただきます。
昨年に続いて緊急事態宣言下で迎える2度目のペンテコステとなりました。致し方ないこととはいえ、礼拝堂を埋め尽くすことができないのは寂しい限りです。先日説教でお話ししたところではありますが、感染予防のために距離を取るというのは単純に身体的な意味で間隔を空けますよというそういうことであって、社会的に排除するとか精神的に孤立したりさせたりということではありません。でも身体的に間隔を空けなければならないというふうに分かってはいるんですが、やはり直に触れ合うこと、会ってお話をしたり食事をしたりということが本当に私たちにとって大切なことというか意味あることなんだというのが本当によくわかる一年の歩みだったと思います。私が責任を担っております日本キリスト教保育所同盟では、昨年1年間研修というのを一切行えないでまいりました。今年は何とかしようということで、まずはいつも5月最初に行われます新任保育士の研修というのを録画して配信をするというそういう方法で実施をいたしました。講師が4人おりまして、4人がそれぞれ与えられたテーマに基づいてお話をする、それを録画してこれを配信する、で研修生はそれを各自視聴するという、インターネットを介して視聴するという形式です。私たちのこの教会の礼拝のライブ配信を後で視聴することができるというのと同じようなものでございます。でこれまでですと、この研修、新任保育士研修というのは京都の関西セミナーハウスで開催されておりましたので、遠方の参加者は長い時間、そして高い交通費をかけてここに集ってこなければなりませんでした。また保育園を開けられるのも大勢というわけにいきませんから、1人2人というのが精一杯でしょう。それでも毎年50名以上の参加者が全国から集まってきておりました。今回はそれぞれの現場でその研修を受けることができると、それから申し込みを個人ではなく園単位としましたので、一度その園が申し込めば何人参加しても、研修費は1人分しかかからない、まるでうどん屋に行って並も大盛りもみんな同じ値段だというようなそんな感じになるんですけれども、さらにそれぞれのタイミングで自分の都合のいい時間、都合のいいタイミングでそれを学べると、見ることができる、4つありますからバラバラで、毎日1個ずつというようなこともできると、非常に、便利な方法だと思って、これを自信を持って提供いたしました。狙い通りと言いましょうか、今まで50名から60名ぐらいの参加者だったんですが、今回は100円以上の目標を達成することができたんです。でとても喜ばしい結果だと思うところではありますが、同時に今後研修はこういう形でいいんじゃないかというふうに言われたらどうしよう、全国からわざわざ集まる必要なんかないじゃないか、そんなことも問われそうで、今後のことも問われそうで、少しこういった課題といいますかね、不安もございます。大学などではオンラインの授業というのが定着をしていると思うんです。知識を詰め込むだけならばそれでもこと足りるという見方もあるかとは思います。しかし実際はどうでしょうか。先ほど礼拝が始まる直前にも オルガニストの清子さんとお話をしていて、やはりオンラインの授業をずっと続けるのは双方にとって、先生の側も学生の側にも本当に、しんどいと、もうストレスはかなりのところに来ているというようなお話をしていたところです。やっぱり対面で授業をするということには本当に意味があるわけです。学生さんはそれを求めます。でそれは単にその授業を受けるということだけではなくて、まあ、そこには生の、触れ合いというのがあるわけです。あるいは大学生なら部活やサークル活動というものがあったり、友人とお話をしたり食事をしたりといういわゆるキャンパスライフというのがあるわけですが、それが求められているわけです。つまり学校というところが学ぶためだけではなくて、やっぱり社会を営む人間という生き物が生きるための知恵と力というのをさまざまな角度から獲得していく、そういうものに、役に立っているといいますか、そういう機能を持っているんだということをこう改めて思うんです。まあ、私たちが行った研修にしても単に講義を聞くというだけではなくて、その講義と講義の合間に全国から集まった同じ働き、保育という働きを担っている仲間たちが、そこで知り合い情報交換をしたり、悩みを話してみたりとか、そういう友好を深めることで新しい力を得ていくというところに、まあ、やっぱり一緒に集うという魅力があるのだとは思っています。で教会というところは隣人と交わることがいかに大切かということを知っています。礼拝をライブ中継できるようになったところで、それやっぱりそれだけじゃなく礼拝堂に、集いたいと思っておられる方々はたくさんおられます。それはやはりそこにある人と人との熱の伝わる、距離、触れ合い、それをやはり私たちは求めているからでありましょう。そうした触れ合いをイエス様ご自身がとても大切になさっていた、そしてそれをイエス様は実践されたということで、私たちにみんな触れ合いを求めているでしょ、そうでしょとこう気づかせてくださっておられるように思うんです。まあ、その例として、先日はイエス様が重い皮膚病の人に触れて癒されたという物語を取り上げました。また百人隊長が部下を癒してほしいそう求めた時には、遠く離れたままで癒してくださったという物語も合わせて取り上げました。まあ、後者のお話では距離は離れていたんですが、でも心がしっかり通じることができるということを、まあ、教えられます。片方は直に触れました。片方は遠く離れたままでした。結果は癒されたという同じ結果でした。で、共通していたのはイエス様の道から、悪霊を追い払い罪を許す権威というのが認められたということ、そして何よりも苦しみの中にある人々の心をしっかりと受け止めてくださっておられるんだと、その苦しみの中にある当事者が感じていた、感じられたということです。個人的なことを言えば、まあ、困難な状況の中に置かれた時、まあ、思いがけずそういうところに放り込まれた時に、多くの方々から、しかも見ず知らずの方々から、あなたのことをいつも覚え祈っていますと声をかけていただいたという経験があります。その声がけにどれほど励まされただろうか、そのことを思い起こします。まあ、あなたのことを覚えて祈っていますというのは、まあ、私たちにとってはいつもよくかける言葉、よく聞く言葉であります。ですからそれまでは祈っていますと言っていただいても、まあ、ありがとうございます、覚えてもらってるんだと、まあ、実は軽く思う程度だったんですが、そういう困難の中に放り込まれた時、思いがけずそういう立場に置かれた時には、その祈っていますという言葉が本当に力となって降り注いでくるという、そういう不思議な感覚を味わいました。 つまりかける言葉というかけられた言葉というのは虚しく響いているのではなく、きちんと相手に伝わるということの大切さを思い知ったのであります。言い方を変えればというか立場を変えれば、私自身がかける言葉が虚しくあってはならない、その祈りが本当に力となってそこに及ぶのだ、隣人に及ぶのだということを、その言葉の責任をも感じたのであります。でそんなことを思っていますと、復活のイエス様が天に昇って行かれた後、残された弟子たちはどれほど不安だっただろうか、そのような中で祈っていたのかと、そういうところに思いを馳せます。イエス様が殺されたのはユダヤ教の指導者たちからでありました。神を冒涜したという、言いがかりをつけられて十字架に挙げられました。いわば当時のユダヤ社会の秩序を乱した反逆者としてイエス様は処刑されたのであります。ですから弟子たちも決して安全というわけではなかったでしょう。おそらくユダヤ教の指導者たちに、見つかれば何かされるかもしれないという恐れを抱いていた、彼らというのはユダヤ教の指導者たちが弟子たちを探し出してまで殲滅しようという、そこまで強い意志があったとは思わないんですけれども、下手をすれば追い詰められるという可能性はあったでしょう。まして彼らがイエス様のことを公に何か証しでもし出せば、それは確実に何らかの手立てを打ってくる、そのような想像はできたに違いありません。ですから彼らは小さくない不安の中にいたはずです。あるいは葛藤の中に置かれていたと思います。でも彼らがただ単に逃げ隠れしていたのかというと、やはりそうでもなさそうだというところが非常に興味深いんです。使徒言行録によれば、彼らは決して堂々としていたわけではないんでしょうけれども、でもこの後どうすればよいのかということを思い巡らせながら集まって祈っていたというんです。これは思うに、イエス様から教えられた数々のこと、十字架の死と復活、そういったことに思いを馳せながら立ち上がる機会を伺っていたのではないか、そんなことを思うんです。するとそこに聖霊が下されました。聖霊は炎のような舌が別れ別れになって下ってきて弟子たちの上にとどまったと記されています。そしてその弟子たち、さまざまな地域の言葉で話を始めます。その口と言語が人々にもたらしたのは紛れもなく福音でありました。先日聖光保育園の子どもたちの礼拝で、ペンテコステの礼拝を一緒に捧げたんですが、聖霊って何だという、そういうお話をいたしました。子どもたちに聖霊っていうのを伝える、ペンテコステの出来事を伝えるのはなかなか難しいなと、今までもしてきたはずなのになぜか今回は頭を抱えてしまいました。で自分でもどうやったら自分自身に納得できるかというようなことも考えるんですが、聖霊っていうのは神様、イエス様が天に帰って行かれた後、寂しくなった弟子たちに、私はいつもあなたたちと一緒にいるよと、そういうことを伝えるために下された印なんです。イエス様の姿はもう見えなくなっちゃった、声も直接は聞こえなくなっちゃったかもしれない、でもイエス様が使わせてくださったその聖霊の力によって、私たちはイエス様がいつも一緒にいてくださるということを感じられる、気づける、声にならない声で私たちに語りかけてくださっているその声を聞くことができる、それが聖霊、それが聖霊の力なんだよという、そんなお話をさせていただきました。弟子たちがのもとに下されたのはその聖霊であります。そして弟子たちが行ったのは、先ほども言いましたように、いろいろな地域国の言葉で福音を語り 始まるということでした。まさに異邦人への伝道がここからスタートしたと言えます。これがきっかけになりました。その福音の大元となっているイエス様は、言うまでもなく小さくされた一人一人の傍らに立って、その気持ちを受け止め、また理解し、同じ気持ちになって支え導いてくださる方でありました。罪人や徴税人と交わり、食卓まで囲みます。そして罪を許します。それがイエス様です。小さな子供を輪の中心に立たせ、周囲の大人たち、特に律法を守っていると自負しているような大人たち、その大人たちに向かって、あなた方ではなくこの子供のようにならなければ神の国に入ることはできないとおっしゃる。それがイエス様。そのイエス様の生き方、そして罪の贖いとしての十字架の死と永遠の命を約束された復活の出来事、しかもそれが全ての人にもたらされたというのが福音でありました。この大きな希望を伝えるために聖霊は下されたんです。しかもユダヤ人にというのではなく、むしろ異邦人に伝えるために、さまざまな国や地域の言葉で話すという力、それとともに下されてまいりました。これは救いの枠から外れていたと思わされてきた人たちにも、救いの御手は差し伸べられているんだよということを証しする結果となります。ユダヤ人にはすでにイエス様ご自身が伝えていたことなんです。その枠に入れられてなかったと思われる人々、そしてユダヤ人以外、つまり異邦人にも希望の光はもたらされたということがここから広められてまいります。主にイエス様が目を向けるのは、やはり小さくされた者たちだったのだということでしょう。それは少数という意味ではありません。幼いという意味でももちろんありません。立場、生活、自由、何であれ制限をかけられ、あるいは抑圧され、弱められている、そのような人々のことであります。今私たちはある意味でみんなが小さくされるというその経験の中にあります。でも私たちには聖霊が下されているんだと信じる限り、私たちは決して希望を失いません。聖霊は私たちに希望をもたらすんです。なぜなら聖霊が下されたということを信じるなら、私たちはイエス様が共におられるということを確信できるからです。その共におられるというのは、まさに共におられる、隣人レベルで共におられるんです。その時イエス様はいつも人と人との間に立っておられたということを思い起こしたいと思います。イエス様はご自身の技を通して人と人との間に立ち、人と人とを結び合わされました。例えば、人々はイエス様が罪人とされた人々と親しく交わるのを見て、理不尽な差別や偏見にとらわれていたということに気づいていったでしょう。するとそれに気づかされた人々が、それまで避けていた罪人とされていた人たちと交わるようになっていきます。また、例えば律法にがんじがらめにされ、安息日に何かをするのは罪であると刷り込まれていたのに、神様を敬い礼拝する気持ちというのを大切にしながら、その中で人の命や心の痛みに寄り添うことは許されている。むしろ神様はそうして私たち人間同士が愛で結ばれ支え合うことを求めておられるということを悟らされます。つまり聖霊を通してイエス様と共にいる私たちは、 隣人との関わり合いの中で生きていることに改めて思いを馳せて、そのつながりを大切にすることができるようになってまいります。ですから聖霊を受けているからこそ、隣人とのつながりをもまた求めていくのでありましょう。今はまださまざまな制限の中にあります。その制限はともすると心の中にまでいろんな制限がかけられているような錯覚に陥る、そのようなことにもなりかねません。でもそうではないんです。私たちはそのような錯覚や束縛から解き放たれます。必ず解き放たれます。もちろん感染症対策という現実の問題の前では、隣人と密に接するというのは今は避けなければならないでしょう。しかしいつまでもそうでなければならないはずはありません。そう遠くない将来、壁は取り払われて触れ合うことをまた喜び合える時が来ると信じます。その希望を決して失わずに、聖霊に満たされながらこの困難を乗り越えていくために、これからも祈りを合わせていきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、このひとときを感謝いたします。一人一人を聖霊で満たしてください。そしてその励ましによって、私たち確かにあなたを土台として立ち続けることができるようにしてください。そのためにも一人一人の健康を守り、お支えくださいますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。